失われた10年、社会民主党。敗戦から1ヶ月後の1945年、昭和20年9月14日、東京新橋の焼け跡に残るビル内で、ある会合が開かれた。戦前の無産政党関係者らによる新党結成準備の懇談会だった。とはいえ、GHQ の占領下、まだてんやわんやでお先真っ暗の実情だった、と、これに参加した社会運動家、荒畑寒村が後の随想に記している。懇談会でも、ようような議論が出て、だいぶ混乱したらしい。党名も揉めた。社会党にするか、社会民主党にするか。結局、日本社会党とし、ただし、英語名をソーシャルデモクラティックパーティー、つまり社会民主党にする妥協案で決着する。この年11月2日に決闘してから半世紀。ようような曲折を経て、昨日党大会で党名を社会民主党に変更した。またも妥協の産物ながら日英の表記は一致した。公正と公平、自由と民主主義。などを基本理念に謳って、そこに社会民主主義の言葉はない。安保や自衛隊など基本政策は党に転換済みとはいえ、党員ならずともそれなりの考えはあろう。ただし、過去の総括がないから将来への展望も開きにくい。政権を担い得るもう一つの党へ、これからどう歩もうとしているのか。菅村なら、てんやわんやでお先真っ暗と評するかもしれない。96年1月20日。管理服務規律。無銭飲食など役人の腐敗ぶりを民間からいろいろ聞かされる。飲食や品物の代金の請求もできないという。請求しようものなら別の方面で敵を打たれるから皆泣き寝入りする。大正時代の管理について、若槻礼次郎元首相は回顧録にそう記している。江戸時代の賄賂横行は知られているが、やたらに威張り、そのくせ卑しい気質は明治以降にも少なからず引き継がれたらしい。明治20年、1887年制定の管理服務規律がある。忠順勤勉、命令遵守などを定めて、さらに第三条に言う。管理は職務の内外を問わず、廉恥を重んじ、端緒の所以あるべからず、と。まず、恥を知れ、欲深い汚れたことはするな、ということだろう。以下、細かい規定を設けて、他人からの贈与、職務に関連した供宴を受けることなどを禁止している。歴史は繰り返す。今度、各省庁ごとに制定される職員倫理規定は、関係業者との会食、ゴルフ、旅行などの禁止を謳う。用語は違っても、細部の規定は明治の服務規律と変わらない。特別養護老人ホームをめぐる贈収賄事件で、昨日、岡光信治前厚生事務次官らが起訴された。補助金を食い物に、まさに欲深く。汚れた振る舞いのこの連中には、恥を知れ、という他に言葉がない。96年12月26日。マトリョーシカ。ロシアの民芸品に木製の人形、マトリョーシカがある。多くは頭に布を巻いた可愛い娘さんをかたどっていて、入れ子式に胴の中からいくつかの小さな人形が出てくる。起源はそう古くはなく、日露戦争にまつわる説があることを知った。愛媛県松山捕虜収容所のロシア兵が、郷土玩具の一つ、姫だるまを真似て作ったというのだ。商社特派員を通じて、モスクワの博物館に尋ねると、そういう説は確かにあるという。別に、1890年代半ばに、訪日したロシア人女性が日本の人形を持ち帰り、それを参考に作られるようになったという説も有力らしい。 日本のこけしやだるまが影響して、次第に今の形になったか。素朴な味合いは共通しているし、それを好む日本とロシアの人々の心情もまた通じ合う。が、国家となると別らしい。一度決めても、次々と別の決定が現れるロシア流儀を、マトリョーシカ現象と皮肉る向きもある。昨日は北方領土の日だったが、解決の道は遠く、今、重油流出事故の対応も鈍い。代わりびなよろしく、モスクワのデパートにエリツィン大統領をかたどったマトリョーシカがあるとは特派員の話。ただし、次を狙うレベジ氏らのそれもあるというから、うかうかはできまい。病状はどうだろう。97年2月8日。朗読禁止。大勢の人を介して説を述べ、席上にて我思うところを人に伝うるの法なり。福沢諭吉はスピーチを演説と訳して、その著、学問の勧めでそう解説している。我が国会ではどうか。居眠り議員はもういらない。原稿なしで実りある審議に、との投書が少子気流乱、東京本社発行に相次いで載った。テレビ中継を見て呆れたのだろう。実は衆参両院規則に会議においては朗読することはできないとある。印象、報告のための簡単なものを除いて文書の棒読みは明治23年1890年の国会開設以来禁止されている。政治家が雄弁を競った時代も確かにあった。祝軍演説で知られる斎藤隆夫は、鎌倉の別荘で草稿を練り、海辺で波頭を相手に練習をして、草稿なしで演説したと伝えられている。我が国会の朗読禁止は、イギリス議会の伝統に学んだらしい。草稿なしで演説するには、論点をしっかり頭に叩き込んでおかなければならない。耳を傾ける側にもそれなりの覚悟が求められるという趣旨だろう。その衆参両院規則も今や名ばかり。棒読みの質疑では緊張感も乏しく、不勉強な議員たちはひたすら船を漕ぐ。諭吉のいさめは手厳しく、第一に節を述ぶるの法あらざれば、議員もその用をなさざるべし。97年2月12日。肖像画。国会議事堂の中央広間に立派な銅像3体が立つ。照明が暗くて、お顔が半然としないが、憲政の基礎を築いた伊藤博文、大隈重信、板垣退助だ。広間の四隅のうち、一角には銅像がなく、ただし台座だけがある。政治が常に未完であることを示す趣旨、との説もあり、時に第四の人物が取り沙汰されては立ち消えになる。議事堂の向かって左、衆議院正面玄関の広間には、憲政の神様と言われた学童尾崎幸男と議会の子と称された元首相三木武夫の胸像がある。共に在職50年を超えて名誉議員の称号が贈られている。以上はいわば別格。小泉純一郎議員が辞退を申し出たのは在職25年表彰だ。昔の30年表彰を短縮し、肖像画代も支給されるようになった。衆議院ではすでに314人が表彰されている。ただし、肖像画を飾る委員会室の壁面が足りない。今、飾られているのは過去約20年間に表彰の133人分で、古い肖像画は順次取り外され倉庫へ。制度の是非は別に、これは話が逆ではないか。昔の議員の肖像画をこそ優先させて、順次飾るなどの方策を考えるのが礼儀だろう。議事堂完成の昭和11年、1936年、学童の読んだ歌がある。めでたかる、この議事堂にふさわしき、議員を得るのはいつの代ならん。97年10月17日。 日の丸。スキー複合団体で萩原健二選手が日の丸を手にゴールした。あの6年前のアルベールビル冬季五輪開会式でラ・マルセイエーズを歌ったフランスの少女の澄んだ声はご記憶だろうか。その後、フランス国内で激しい議論が起こる。武器を取れと鼓舞した国歌の歌詞は、汚れ七を我らが畑に注がしめよ、などと血生臭い。この時代にいかがなものかと、歌詞の改変論が浮上、賛否両論が戦わされた。確かに歌詞が好戦的に過ぎると考える声は強かったが、改変には大多数が反対して、結論は持ち越されている。ドイツ国歌も議論の対象となる。とりわけ、世界に冠たるドイツの第一節がナチスの記憶を呼び覚ますのだろう。今は団結や自由を願う第三節だけが歌われている。イギリス国歌をそのまま使っていたオーストラリアは、その是非をめぐる議論が起きてから新国歌の制定までに約70年を費やしたという。その間の1956年、メルボルン五輪の際に特に議論が燃え上がったそうだ。国旗や国歌には重い意味や歴史がある。戦後半世紀余り、国旗や国歌のあり方を冷静に議論できる時期に来たのではないか。98年2月14日。フランクリン伝。アメリカ人にとって優れた人生の教科書の一つは、ベンジャミン・フランクリンの自伝だと言われる。独立宣言起草委員の一人でもある彼は、自伝で13の徳を唱えた。節制、沈黙、規律、決断、節約、勤勉、誠実、正義、中庸、清潔、平静、純潔、謙譲と並ぶ。それぞれに戒律が記され、純潔には、自他の平安ないし、信用を傷つけるがごときことあるべからず、と。クリントン大統領をめぐる事態はまさにその通りだが、実は最も問われているのは、誠実だろう。戒律は偽りを用いて人を害するなかれ、無邪気に公正に保つべし。翻訳、岩波文庫。この自伝は明治時代の日本人にも大きな影響を与えた。4年前、訪米された天皇陛下がホワイトハウスでの歓迎式典のスピーチでその点に触れ、日米の長い交流に言及されている。あの時、クリントン大統領は江戸末期の歌人、立花明美の歌を引用した。楽しみは朝起き入れて、昨日までなりし花の咲ける見るとき。日米のより良い明日をという願いを込めたのだが、今、ご自身の明日をどう思われているだろう。楽しみは、で始まる52首の連作は、明美の独楽吟にある。そのうちの別の一首を、楽しみは、猫をむつまじく打ち集い、頭並べて物を食うとき。98年9月13日。